嫌なことを海へ投げ込んだなら、波が遠くへさらってくれる。そんな話を聞いたことはない？でも、そんなの嘘だよ。少なくとも、私は嫌なものすべてを海へ投げ込んだけど、不法投棄だからかな。波は、結局私のところへ、捨てたものを戻してしまう。ほら。また一つ、波に戻されてきちゃったよ。私の嫌な思い出を詰めた小瓶。ねえ、よかったらあなた、この思い出をあげようか。だって、この場所にいるってことは、きっと何かが欲しくてやってきたんでしょ？この思い出、私にとっては嫌なものだけど、あなた向きかもしれないし。え？そんな得体の知れないもの、もらえない？しっかりしてるな。で、何が欲しいの？ちょっと待って。当てるから。あなたに足りなそうなもの。あ、わかったかも。愛、じゃない？だってほら、さっきから、私が話しかけてばっかで、あんまりあなたの方から話しかけてくれないし。いや、怒んないでよ。冗談じゃん。悪かったって。で、本当は何を？へぇ。兄弟が欲しかったんだ。じゃあ、やっぱり、さっき戻ってきた私の思い出をあげるよ。まあ、姉妹の思い出だけど、そんなに大差ないでしょ？物は試しってやつでさ、どうせ暇なんでしょ？ほらほら、そこで横になって。ここのビーチは、砂が柔らかくて、気持ちいいよ。って、本当に横になっちゃうんだね。まあいいけど。そうそう。じゃあ、仰向けになったら、目を閉じて、深呼吸して。波の音に合わせて。吸って。吐いて。吸って。吐いて。そう。そんな感じ。力を抜いて。波の音に身を委ねて。まだ少し緊張してる？体に力が入ってる？そっか。じゃあ、逆に力を入れてみよう。 手足に力をぐっと入れてみて。ぐぐっと。そうそう。あ、すらないようにね。んで、そろそろかな。今度は一気に力を抜いてみて。どうかな。そのままリラックス。リラックス。指先がだんだん暖かくなる。手足に力が入らなくなる。体が重くて、動かすのが面倒になる。体中がほんのり暖かくて、今にも眠ってしまいそう。体が、ゆっくりと沈んでゆく。意識が波にさらわれて、海の中へ沈んでゆく。心地よい波に揺られて、ゆっくりと沈んでゆく。波の音があなたの体の中を通り抜けてゆく。それは、お母さんのお腹の中にいた時のような、懐かしい匂いのする音。あなたは、ゆっくりと沈んでゆく。沈んでゆく。沈んでゆく。沈んでゆくほどに、あなたは、自分が何者なのか、わからなくなってゆく。最近のことが、思い出せなくなる。何をしようとしていたか、何をしていたか。そんなことが、どうでもよくなる。自分の学生時代のことが、思い出せなくなる。どんな生徒だったか、どんな友達がいたか、よく思い出せなくなってゆく。子供の時のことが思い出せなくなる。どんなことをして遊んでいたのか、どんなことをして大人に怒られたのか、思い出せなくなる。あなたは自分自身が誰なのかわからなくなる。どんな口調で話していたのか、何という名前だったのか、もうわからない。あなたの体の中は空っぽになる。あなたは深い深い場所へとたどり着く。そこは、とても暗い海の底。あなたの前に、小瓶が現れる。その小瓶の中には、ピンク色の煙が詰まっている。煙はキラキラと光っていて、あなたは、瓶を見つめてしま あなたはなぜだか、それが愛おしくてたまらない。欲しい。あなたがそう思った瞬間、小瓶が割れる。ピンク色の煙が、あたり一面にあふれ出す。キラキラした煙が、あなたの体を包み込む。あなたはそれが心地いい。煙が、あなたの中に、ゆっくりと染み込んでゆく。空っぽのあなたの中に、記憶が、ゆっくりと満ちてゆく。あなたの名前は、片桐リサ。あなたは、子供時代を思い出す。あなたには、双子の姉がいた。姉の名前はリカ。両親は共働きで、ほとんど家にいなかったあなたは、毎日姉と遊んでいた。公園でじゃれ合ったり、おままごとをしたり、大人の真似をして、ふざけてキスをしたり、抱きついたり、転んでできた傷を舐め合ったりした。意味はわからなかったけれど、同じ顔をした姉と、体をぴったり寄せ合っていると、あなたはなんだかとても落ち着いて、心地が良かった。あなたの名前は片桐リサ。あなたは、小学校時代を思い出す。あなたは小学校に上がっても、いつも姉と一緒にいた。学校の先生が、双子は紛らわしいから、と、あなたと姉を別々のクラスにしようとしたときは、あなたは、姉と二人で学校を抜け出した。すぐに先生に捕まって、両親にも怒られた。けれど、その後姉と同じクラスに通ってもいいことになって、あなたは、嬉しくて、嬉しくて、姉と二人で、くるくると踊り回った。あなたの名前は片桐リサ。あなたは、中学校時代を思い出す。あなたは中学生になっても、姉のそばにいた。姉と同じ美術部に入り、姉と同じように髪を伸ばした。けれど、ある時から、姉はあなたを遠ざけ始めた。自分が、あなたと異なることを、周りに主張したくなったようだった。あなたは不思議でならなかった。勉強も、人付き合いも、料理も、裁縫も、油絵も、姉の方がずっと得意なことを知っていた。自分のようにガサツではなく、 おしとやかで、女の子らしいのが姉だった。そんな当たり前に思える違いを、姉は、周りに認めてほしいように見えた。あなたの名前は片桐リサ。あなたは少し前のことを思い出す。あなたは姉と同じ女子校へ進学した。姉のそばにいたいと願う。あなたの気持ちとは裏腹に、姉はあなたを避けていた。あなたが姉に近づこうとするほど、姉との間に距離が生まれていった。あなたは中学同様、美術部の姉とは異なる弓道部へ入り、髪も短く切り揃え、グレーアッシュに染め上げた。弓道部は部員が足りないと人に入部を頼まれたから入っただけ。髪の長さは美容院で適当に短くしてもらっただけ。髪の色はコンビニで目についたものを買って染めただけ。どれも思い入れなんてなくて、好きでもなかったけれど、そうすることで姉が喜んでくれる、とあなたは信じていた。あなたの名前は片桐リサ。あなたはごく最近のことを思い出す。1ヶ月前、姉は自分の部屋に引きこもった。理由は聞いても教えてくれなかった。あなたは姉が心配で、固く閉じられた扉の前で、リカ!と、何度も姉の名前を呼んだ。声が出なくなるほど呼びかけて、枯れるほどの涙を流した。そうしていつしか、あなたは姉の部屋の前に食事を置いて学校へ行き、学校から戻ると、部屋の前に置かれた空の食器を洗うというのが日課になった。あなたの名前は片桐リサ。目覚まし時計が鳴っている。ぼんやりと体の感覚が伝わってくる。後ろを刈り上げた前下がりの髪が口元に当たるのがわかる。無駄に豊かに成長した胸の重みを感じて、少し息苦しさを覚える。昨日、部活で失敗して、弓の鶴で打った頬がひりつく。長い手足に力を入れて伸びをする。もうそろそろ起きる時間。あなたの名前は、片桐リサ。あなたは、今日これからすることを思い出す。あなたは寝巻きを、制服に着替える。そして、エプロンをつけて、自分のお弁当と、姉の朝食を作る。 姉の部屋の前に朝食を置いて、行ってきます。と声をかけて、学校へ行く。変わらない日常。あなたには、やることがたくさんある。あなたの名前は、片桐リサ。高校生の女の子。愛しい姉のリカのため、あなたは、ゆっくりと目を覚ます。